火曜日のこの時間は山よもやま話をお送りしています。今日はゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部に入っていらっしゃる久保田さんです。久保田さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、今年初ですね、久保田さんね。
そうですね、
はい、ちょっと空いてしまいましたけれども、
今年もよろしく
お願いします。どうでしょうか、新年明けてから、まあ、緊急事態宣言も出てしまったの で、ね、なかなか山が思うように行けないかもしれないんです。行けてないかもしれないですが、
クラブの例会がね、ちょうど宣言の後だったんで、はい、それは中止にして。
あ、そうなんですね。
それまでに3回ぐらい山行っただけですね。低い山ばっかり
まあでも冬ですから、やはり基本は低山に、ね、ね、なるかと思いますけれども、まあ、その中の一つで今日ご紹介いただくのが、歌垣山から妙見山に向かってのハイキングということですね。これは、大阪になるんですかね。
能勢町ですね、歌垣山が。はい、で大阪五十山というのが、ね、決まっているらしくて、はい、そのうちの一つですね。で、同時に行った妙見山も大阪五十山の一つですね。
はい、これはもう連なった山、
尾根道でずっと行けるかっていったらそうでもなくて、途中やっぱり自動車道に降りたりして、ちょっと里道を歩いたりして、一般道をつなげながら、はい、歩く道ですけどね。
そうなんですね。割と妙見山はね、有名で。
そうですよね、
参
拝者が多いんで、
はい、行きやすい場所、ね、だと思いますけど、この近くにこの歌垣山という山があるの、私初めて今回久保田さんに、はい、ご紹介いただいて知ったんですけれども、はい、ちょっと歌垣山についてでは、まずはどんな山なのかというのをご紹介をいただきたいんですが、
ね、まず名前の由来なんですけども、はい、もう歌垣山っていう名前がついてる通り、昔歌垣をその山でやったという記録があるんですね。
歌垣って何ですか。
歌垣をですね、はい、いろんな辞書でも、まあ、調べてみたら、はい、複数の男女が即興の歌をね、交換しながら、は
い、
好みの相手を見つけるという、これは万葉の時代にね、は
い、
行われてて、非常にいい風習ですよね。
素敵ですよね。というかここで自分の知識とかセンスが問われるわけですよね。
そうなんですよ。だから女性の方はその気に入った相手をもちろん拒否することができるんですね、
はい、
らしいんですよ、
はい、
でセンスのいい歌が来たらその相手と仲良くなったりですね。
それか一つお題が決まってたりして、それに対して歌を読んだりとか。
それがね、当時どういう歌を交わしていたかの記録がなくて、
うん、あ、そうなんですね。
でその歌書きをやってたというその記録がですね、はい、摂津風土記に載ってるんですよ。
摂津風土記、うん、
これは非常に古くて、はい、西暦で713年にその摂津風土記が上撰されたんですね、
はい、
まあ、書かれた、
ええ、
でその節不時にこの歌垣山でそういう催しをやってたというふうに記録があるんですね。
風流ですね。
そうなんですよ。でその山の上で歌垣をやってたという記録がある山っていうのは、はい、日本で3つぐらいしかなくて、
はい、
茨城県の筑波山と、
筑波山、はい、
今日たまたま
そうですね、グレートドラマスは今日筑波山でしたよね。はい、
でもう一つは佐賀県の白石町にある木島山ですね、木根っていう漢字と 島で木島山、
うん、
あんまり聞いたことなかったんですけどね。
初めて私も今耳にしましたけれども、
だから山の名前に歌垣山ってついてるのはこの大阪の能勢町の歌垣山だけなんですよ。
なんか本家本元っていう感じですよね。
でその3つを合わせて日本歌垣三山と、
すごい、そんな、それもまた初めて聞きました、日本歌垣三山。そんな三山が、
ね、非常に歴史のある山で、まあ、標高は 553.5m ということで、そんなに高くないんですよね。で、あの辺って結構古くから人が住んでたらしくてですね、古い遺跡とかですね、
はい、
古墳なんかもたくさんあるみたいですね。
そうなんですね。
周辺にね、5世紀から 6世紀の古墳が50ぐらいあるらしいんですよ。
あ、そうです、そんなに古い歴史、
ね、その古い時代から人が住んでて、うん、はい、その山のてっぺんでですね、うん、歌垣が行われてたと、 そういう山なんですけどね。
なんとも風流みやびな山ですね。名前も歌、そして和歌の歌に垣根の垣というふうにつくわけですね。
そうです。
はい、ということは、なんか歌読む間に垣根があったんですかね。
ね、
はい、違う。
よく人垣っていう言葉があるんですよ、はい、人が並んでね、はい、垣根みたいになるっていう、うん、その垣根から人垣から取ってるみたいですね。
なるほど。じゃあ
歌と垣根と、
たくさんの男女が集まってという、ね、
そうです、そうです。もう一つの別な言い方で花街っていう言い方もあるんですけどね。
花街、
これは花街の字がちょっと、難しいんですけど、女辺にね、火曜水曜とか曜日の曜の右側ね、
はい、
それをつけて、はい、あと歌、歌謡曲の歌をつけて、その2つの漢字で花街ですね。
そんな言い方もあるんですね、
はい、でもまあ関西だったらその歌垣山があるんでね、で歌垣っていうことが関西一般的なのかな。
あ、そうなんですね。久保田さんは和歌を、
いや僕はね俳句はやってるんですけど。
俳句ですか。失礼しました。
俳句をね3年前からやってるんですけどね、和歌は全然。
あ、そうでしたか。いや、歌をされていると伺ってたので、うん、若かなとてきり思っておりましたけれども、まあ、でもちょっと、ね、ちょっと近いところも、
まあそうですね、
いいかなと、はい、思います。わ、はい、かりました。それが歌垣山という山なんですね、はい、これは昔からその人が住んでいるということをおっしゃってましたけれども、登られる方も結構いらっしゃったんですかね。
うん、ここは、ね、人気の山ですね、
そうなんですね。
関西のガイドブックに大概載ってるし、で先ほど言いました大阪五十山ということで、
あ、そうですね、
大阪府の山岳連盟がですね、はい、なんか案内書を作ったみたいなんですね、
はい、
2002年かな、2002年に発行された案内書にその五十山が載ってて、でその中に、まあ、歌垣山とかですね、
はい、
もちろん有名な金剛山とか、その、大阪府と周りの県境にずっと山が連なってますけどね、はい、有名な大概載ってますんでね。
そうなんですね。50ですからね、大阪はたくさん山ありますけれども、その中に選ばれているということですね。
そうですね、
はい、コースとしてはどうなんでしょうか。どんなコースが、
この歌垣山に登る道としては代表的なのが、西側のですね、歌垣山登山口というバス停があるんですけども、その西側から登るコースですね、それが一つ、その登山口の標高が240メートルぐらいの標高ですからね、樹林帯の中はだいたい45分ぐらいで頂上まで行けるんですけども、はい、
結構手軽な、
そうです、そうです、
ね、感じですよね、はい、
でそれ以外は南側に堀越峠っていう峠がありまして、
はい、
まあ、そこは自動車が通ってる道なんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、東西に自動車が横切ってて、
で
そこから北上すると30分ぐらい、
はい、あ、これもまたさらに手軽なコースということ
ですね。そうですね、ただどちらもね駐車場がないんですよね。
あ、じゃあもう歌垣かバスか、
まあ、バスでやっぱり歌垣山登山口行くのが一番便利です、ね、
うん、なるほど。この堀越峠はバス停はあるんですかね。
いや、ないみたいですね。
あ、じゃあもう下から延々と車道を歩いていかないとここにたどり着けないような感じですかね。じゃあやっぱりこの歌垣山登山口がベスト
だと思います。
ということですね。
で北側にも林道みたいな道があるんですけどね、これはま
あ
登山にあまり向いてないですね。
ああ、そうなんですね。これはじゃあもう林業用の道路という感じですかね。わかりました。そしてこの歌垣山を挟んで今度は妙見山の方にも行かれたということなんですが、妙見山についてもご紹介いただけますでしょうか。
は
い、
妙見山は昔から信仰の山で有名なんですけどね、はい、標高が660メートル、
はい、
でここはホームページを開くとね、北極星の、はい、北極星信仰の聖地というふうに表現がなされてましてね、
はい、
で昔その北極星の星のことを北進っていう北の立つって書いて、
はいはい、
北進って呼んでた時代にですね、なんか隕石が落ちたのをこれは北進の隕石だと、
うん、
で村人が祀ったんですね、その石を、
はいはい、
でそれがしばらくしてからその山頂にですね、
はい、
移して祀ったという言い伝えがありまして、
うん、
山の上に祀ったのが西暦で言ったら750年ぐらい、
はい、結構古いですね、
らしいですね、うん、まあ、それ以来その星を神様として あがめてたというのが始まりですね、
うん、はあ、そうなんですね。
で現在ある妙見山はですね、あのもうちょっと北側にあるあの新如寺っていうお寺の飛び地なんですね、
はい、飛び地になるんですね、うん、
だから飛び地のその山の方がよっぽどあの参詣者というか参拝者が多いんですけど
、はい、新如寺というのもちょっと初めて私も耳にしましたけれども、はい、その飛び地の お寺になるということ
ですね。今はそうですね、今はお寺ですけど、その一番最初は神様として祀ってたんで、
うん、
まあ、例によってあの神仏分離でですね、最終的に今鳥居が全面的にあってですね、
はい、
で途中はあの日蓮宗とですね、結びついたんですね。だからその新如寺も、
はい、
現在のこの妙見山も一応日蓮宗の霊場と、うん、いうことになってますね。
ああ、そうなんですね。なんかちょっといろんなものが混ざり合ったような形になっている、ね、ということなんですかね。
で、頂上にあの立派な建物がありましたね。
これはもう有名ですよね、もうどのガイドブックにも載っている
星形のね、
星形の本当に立派な建物がありますけれども、
あれはあの精霊っていう星の峰って書いて精霊っていう神道会館なんですけども、
は
い、
ええ、
なんか頂上まで、ね、車で行けるんですよね、あそこも妙見山。
そうなんですね、
もう頂上のすぐ近くに駐車場があるぐらい。
ちょっとそれはあまり見たくない感じはありますけれどもね、山登ってると。なるほど、そうなんですね。じゃあこちらの妙見山は、まあ、人気のコースということもありますけれども、コースとしてはどんなコースが。
そうですね、うん、まあ、一般的なのは南側から登るコースで、
はい、
あのたくさんありましてね、4つあるんですよ、
はい、
でどれもだいたいふもとから1時間から1時間、いや1時間半ぐらいですかね、うん、
はい、
頂上まで。でケーブルとリフトもありますんで、
はい、
シーズン中はですねそんなに歩かなくても登れる山ですね、
そうですね、
はい、山頂に駐車場もあるし。
そうですね、はい、まあ、でもね、山登りをする人からしたらやはり登山口から登りたいところですよね。
結構あのもちろん歩いて登ってる人も多くて、
はい、
で北側からのルートは少なくてですね、
はい、
あの本滝寺道っていうあの途中であの本滝寺ってお寺があるんですけどね、
はい、
その横を通るルート1本だけですね。
うん、そうなんですね。ということはやっぱ南の方がポピュラーな。
もうほとんどの方は妙見山だけ行く方は南側から行かれますよね、
うん、はい、妙見山だけということは北側からだったら別の山
でね、北側の道のところにやっぱり駐車場がないんですよね、はい、自動車道からだいたい30分ぐらいで登れるんですけど、
はい、
ちょっと見た感じでは駐車場はない。
そうなんですね、はい、じゃやっぱり南側からという形になる、そうですね、ということですね。
南側だったらケーブルの下に駐車場もありますし、ね、
はい、そうですね、
麓まで車で行けないこともないです
、まあ、気軽に本当に誰でも登れる山ということですよね。はい、今回はこの歌垣山と、妙見山と2つ登ってこられたということ で、
はい、それを結ぶ道がですね、
はい、
あの大阪府環状自然道ですね、
はい、
あすいません、正確に言うと大阪環状自然歩道、
大阪環状自然歩道、はい、
そのうちの一部ですね
を歩いてつなげていくという形になるんですね。はい、わかりました。では1曲挟みまして、後半実際に歩かれたルート見どころも含めてご紹介いただきたいと思います。
はい、わかりました。
後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は、異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしまして、歌垣山から妙見山をご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと曲がかかっている間に、ね、妙見さん の、 あのお話をしてたんですけれども、あの北極星信仰というのが結構珍しいんじゃないですかって私が、ね、あのお聞きしたら、たくさんあるんですね、日本全国。
そうですね、あの道教、中国で、はい、あの道教の中で北極星信仰というのがあって、まあ、それが日本に導入して、結構各地でですね、妙見という名前のついた神社とかですね、はい、場所があるんですね。
これ妙見というのがその北極星信仰を表している。
北極星を神格化したその神様を妙見さん、あ、妙見菩薩、それを仏教と集合して妙見菩薩になったんですね。
そうなんですね。そう言われてみたらたくさん妙見山ってありますもんね。
そうですね、大阪だったらあの星田妙見っていうのがありますね、
はい、あ、兵庫県もね、高町にも妙見山があ
、そっちは、ね、知らなかったですね。
結構妙見山ってたくさんあるということで、まあ、そういった意味もあるんですよね、まあ、そんな妙見山とそして歌垣山を、まあ、今回はご紹介いただくわけですけれども、実際に歩かれたルート、どんなルートで歩かれたんでしょうか。
はい、1月の、ね、4日に行ったんですけどね、
はい、
あの能勢電鉄で妙見口駅まで行って、
はい、
でその妙見口駅からバスが出てるんですね、
はい、
阪急バスで、これが本数少ないんですけどね、あの午前中はだいたいちょうどいいのが9時47分発のバスしかなかったん で、
はい、
でそれに乗って10分ぐらい北の方へバスで行くんですけど、
はい、
で歌垣山登山口っていうバスがあります、
はい、先ほどご紹介いただいた、はい、まあ、一番ここがいいだろうという
ところですね。そうですね、はい、代表的な登山口ですね、
はい、もうバス停の名前が歌垣山登山口になってるということですね、
はい、非常に分かりやすいんで、
分かりやすいですね、はい、10分程度、
そうですね、約10分、誰も乗ってなかったですね。
そうなんですか。
その日は、まあ、月曜日だったんでね、年明けのね、
まあ、でもね、あのコロナのこともありましたら、
あの密にならずによ
かったですよね、はい、
でその歌垣山登山口から、まあ、登山始まる前にですね、その近くに倉垣天満宮という神社がありましてね、
はい、倉垣天満宮、
はい、うん、ここにあの有名な巨木があるんですよ、
はい、あの巨木好きな、
先月も巨木の話をしました
けど ねされましたけど、
この倉垣天満宮の境内にあるのはね、あのイチョウの木なんですね、
はい、どれぐらいの、
大阪府で最大のイチョウと、
そうなんですね、はい、
言われてまして、幹回りが 8.2 メートル、
うん、
で高さが23メートルですね、
はい、すごい、
で樹齢が400年ぐらいらしいんですけど、ね、
そうなんですね、
でその大イチョウを見て、うん、あ、もちろんあの今は、ね、葉っぱが全部落ちてるんですけど、昔僕は秋にも行ったことあるんですよ、
はい、
そのイチョウ見に、それは山じゃなくて
イチョウだけ見に、はい、
もうすごいですね、やっぱりあの黄色い葉がついてるときは、
あの、ね、
紅葉してね、
うん、圧巻でしょうね、高さ23メートルということですから、上見上げるのもも
う、そうなんですよ、写真になかなか枠に はまらないんで、
うん、そうですよね、幹の周りが 8.2 メートル、
そうですね、結構あのやっぱイチョウの中では大きいですね、で大阪府の指定天然記念物になってまして、でそのイチョウを見てですね、
はい、
あの初詣もその倉垣天満宮でして、
あ、なるほど、はい、
でそこからあの登り始めたんですけども、もうすぐね、あの樹林帯の中に入るんですよ、
はい、
でちょっと急、まあ、歩きやすい道ですけどね、
うん、
あのちょっと急なとこもありますけども、
はい、
登りで45分、はい、で下りのタイム見たら30分って書いてありますんで、まあ、そこそこ急っていうのは
ね、そうですね、
ちょっと差があります、
ね、はい、ありますもんね、
でもまあ45分ぐらいで、うん、あの稜線に出ますんで、
はい、
稜線に出たら結構太い道があって、あの2つピークがありましてね、
はい、
歌垣山って、
そうなんですね、はい、
で稜線に出てあの右側が女山、
女山、
あ、右側って、はい、あの南北で言ったの南側が、
南側ですね、はい、
で北側が男山、
うん、
なんか今日筑波山見てたら、筑波山もね、
そうですね、
あの団体山と女体山と2つありますけど、
はい、
それと同じような感じでね、あの男山女山と2つのピークがあるんですけど、
それはあの先ほどおっしゃってたこう歌垣と関連するんですか ね、
関係があるかもしれないですね、あの詳しい説明がなかったんですけどね、
ね、
なんか関係ありそうですね、
ね、なんかどちらが先かは分かりませんけれども、ね、面白いですね、はい、
で2つのピークなんですけど、うん、でもほぼ平らですよ、
あ、そうですか、う
ん、あのそんなに、
はい、
アップダウンがあるわけじゃなくて、
ええ、
ほぼ平らな道で結ばれてるんですけどでポコポコっとあの2つピークがあって、
うん、
でその北側の男山の方に、ええ、あの能勢町があのちゃんとお金をかけて整備した歌垣公園というのがありましてですね、
歌垣公園、はい、
で立派なですね、あの三名の石碑とかですね、うん、 で歌垣サミット記念碑とかでありますね。
歌垣サミットって何ですか。
はい、前半で申し上げた歌垣三山ってありますよね、筑波と、はい、それからその佐賀県の白石町と、はい、で能勢と、はい、この3つの都市でね、歌垣サミットってのが開かれたんですね。
そうなんですね。
第1回は1993年に能勢町で行われたと記録にありましたですね。
ああ、そうですか。
で第2回はその翌年の1994年に今度は佐賀県で行われたと、そこまで分かったんですけども、はい、その後どうなってるかちょっと記録がなかったですね。
あら、筑波さんはどうしたんでしょうか。
一回は、ね、やってるんでしょうけどね、ちょっと分からなかったですね。
サミットっていうのは、まあ、集まって、
あのね、写真がね、九州の時のサミットの記事が載ってたんですけど、なんかホールみたいなとこで、はい、舞台でなんか座談会っていうか、やってたようなね、そんな感じですね。
あ、なんかパネルディスカッションみたいな ね、そのような形でされたんですかね。その記念碑も、
記念立派な記念碑なんですよ。
立派な記念碑があるんですね。
で、その記念碑だけじゃなくて、ログハウスのちょっと大きめなログハウスみたいな建物もありましてね、
はい、
で鍵がかかってて中に入れなかったんですけども、ちょっとした会議ができるぐらいの、
あ、そうなんですね、
立派な建物も建ってます。
これは何用、何のために。
学習ルームっていう表現もどっかで見たんですけども。
そうなんです。じゃあ、あの登山者用 の避難小屋とかそういう形ではな い、 ないということですね、はい。
で、あと立派な屋根のついた東屋で、はい、20人ぐらい座れる場所もありますしね、
すごくでは整備されてるんですね。
この男山の方は非常に、ちゃんとした公園になってるんですよね、
はい。
で
展望はどうなんですかね、はい、
特に西側の展望がいいですよ。
西側の展望、
その4日に私が行った日はもう快晴だったんで、三田方面の山がね、
西側は三田方面になるわけですね。
廿日山をね、はい、東側から見たこともなかったんで、
はい、
逆尻尾みたいに見えるのが逆になるんですよね。
ほうほうほうほう、はい、
いつも見てるのは、クジラの尻尾みたいなのが右側にありますでしょ、はい、それはだから逆になるんですけど、西側の山がよく見えたんですけど。
あ、そうなんですね、はい、それもまた面白いですね、三田の山を、
そう
ですね、違う場所から見るというのもね、20日さん本当にシンボリックな形してますし、見る角度によって全然形が、
そうです、ね、
ね、違いますし、面白いですよね、はい、そんな展望が見られる。
で割とゆっくりして、
はい、
でその後ちょっと離れてる女山に行きまして、
女山まではどれくらいなんですか。
いや、ほんのね、数分10分以内で着くんですけど、
結構近いですね、はい。
で女山にあるのは立派な三角点と、それから展望台がありますね。
ああ、そうですか、はい、こちらは展望台があるということは展望がいい。
そうですね、展望台に登ったらあんまりさっき見えなかった、男山の方で見えなかった北側の展望が開けてましてね、北側とそれからちょっと外れたところに東側のがよく見えるところもありますよね。
ああ、そうなんですね。ここは公園のようにはなってない。
展望台と三角点があるだけですね。
三角点でも立派とおっしゃってましたけれども、
その普通石だけですよね、で、はい、その割に、ね、丸くなんかね囲んでるんですよね。
囲んでる
金属製のなんかで。
ああ、何なんでしょうか。
何ですかね。
なんか守っているんですかね、三角点を。不思議な感じがしますけれども、ちょっと珍しい、ね、形の三角点があるということなんですね。わかりました。じゃあこれで、男山を歩いて女山まで行って、で今度は下山になるんですね。
そうです、南下しますね、南の方へどんどん降りていって、はい、で ずっとそれも大阪自然、なんでしたっけ、大阪環状自然歩道の一部なんで、要所要所に道標がありましてね、迷うことはないですね、
はい、歩きやすそうですね。
そうですね、最後ね、また自動車道一回横切るんですけど、その最後だけちょっと急な下りがありますよね。
ああ、そうなんですね、基本的にはでもそこ里山の中を歩いていくような
感じですか
ね、そうですね、イメージとしては自然
歩道ですし、道の幅も広いし、
歩きやすい感じですかね、はい。 でこのじゃあ、宇多垣山から妙見山までこの自然歩道ってどれぐらい歩かれるんですか。
妙見山まで行ったら10キロぐらいですかね。
10キロ、あ、結構遠いですね。
はい、そうですね、妙見口まで全部歩いて13キロだったかな、はい、どっかに記録があったんで、
はい、
あ、13キロですね、
はい、
宇多垣山登山口からですね、ずっと妙見山経由して、
はい、
でもう駅までですね、はい、妙見口駅まで歩いて全部で13キロのコースなんですよね、
はい、うん、なかなかのロングコースですね。
そうですね、あの年明け早々にしては結構ね、
はい、
あの最後の妙見山の登りがきついんで、
はい、
あの距離の割には結構ハードになります
そうなんですね。妙見山のはいかがでしたか。
で妙見山はその裏側が、裏側って北側がですね、あんまり歩いてる人がいなくて、
はい、
ちょっと工事してたんですよね、一部ね。
そうなんですね、うん、
だからちょっとドロドロなとこがありましてですね。
あら、はい、
でよく後でホームページ見たら通行止めって書いてあったんですけど、でもね、あの登山者はまあ歩けないことはないですね。
あ、そうなんですね、はい、
でその妙見山の北側の自動車道から一体30分ぐらいで登れるんですけども、
はいはい、
最初取り付きにすごい長い石段がありましてね。
あ、そうなんですね。
急な、100段以上ある石段を登って、でちょっとしばらく行くと、中腹にですね、あの本滝寺っていう お寺がありましてね、
はい、
本ブックの本に滝とお寺ですね、はい、本滝寺で、そこにはあのお寺がやってるカフェとかですね、
カフェ、はい、
あるんですよ。
そうなんですね、いいですね。で、
まあ、あのもちろんトイレもあるし、
う
ん、あのゆっくり休憩できますよね、
はい、
でそのカフェからの景色が非常にいいですね、
はい、そうなんですね。こうカフェっていうのは本当に普通のカフェ、
ね、コーヒー飲んだりね、あのカレーもあるみたいですけど、ね、
あ、そうなんですね、はい、何か召し上がったんですか。
いや、あのその時はお弁当持ってたんで。
あ、そうなんですか。あら、これじゃあ行かれて気づかれた。
そうです、そうです。 あるのは知らなかったです、ね、
そうだったんですね。知ってたらね、ここでお昼って
そうですね、
でするのもまた一つかもしれないですよね。ここからの景色もいいということ、
ね、そのカフェからね、北、
うん、
北東方面の、
はい、
あ、北西方面だな、
はい、
が景色がいいですね。
うん、そうなんですね。でここから
でもうしばらくしたら、はい、もう妙見山の賑やかな山頂の方にね、もうすぐ行くんですけども。
うん、じゃあそこまでは割と人も本当に少ない、なかなか。
そうですね、
ね、
まあ、日にちが日にちだったんで、
はい、
あんまり人に会わなかったですね、その日はね。で妙見山行くともう全然違います。4日の月曜日なのにすごいたくさん人がいて、やっぱり初詣でね、で車で来れますんでね、妙見山、結構やっぱり参拝者多いなと思いましたね。
うん、そうなんですね。ちょっとびっくりしますよね、あまりにも人がそれまでいなかったら ね、 ね、というのもあると思いますけれども。うん、
で妙見山は、はい、非常に南側の展望がいいですね。
はい、
新都会館の前に、はい、なんかテラスみたいなところがありましてね、
はい、
そこから大阪湾までの景色見渡せるんですけど、ちょうど、ね、南側ですから逆光だったんでね、あんまりはっきりとは見えなかったんですけどね。
そうですか。でもね、ここ本当に車でも来られる方が多いですから、皆さん展望を楽しまれるような。
そうですね、手軽に行けますよね、誰でもね。
そうですね。じゃあここからはじゃあ、南側に向かって降りていかれるんですか。
そうです、そうです、いろんなコースがある中で、一番東寄りのコース、あ、
はい、
西寄りか、西寄りのコースを選んでですね、
はい、
降りたんですけども、頂上のすぐ下にね、ブナ林がありましてね、
はい、ブナ林って珍しいですよね、
うん、
割とこう海に近いところがブナ林が多いですけど、
関西では、いや、
はい、
結構標高が1000メートル前後のところの方が多いですよね、関西ではね。
そうですね、高いところですね。うん、
で大阪でその比較的その600メートルぐらいに低い標高でですね、常緑広葉樹と他の木とですね、
はい、
混成しているのは珍しいと 言われてまして、で大阪ではその妙見山とあの伊豆に葛城山と2箇所だけらしいんですよね、はい、
あそうなんですか。
そのぐらいの標高でね、他の広葉樹と一緒に混じってるのが、
へ
でどうもブナってあの根からね、はい、毒素が出るらしいんですよ。
えそうなんですか、
ね、だから他の木と混じってるとこってそんなにないみたいですね。
確かにブナ林ってブナしか生えてないんですよね。どこも
あれブナの毒素でですね他の木が育たないらしいんです、
でもここは育ってるんですね、
う
ん、
あの周りに違う木が生えてるんでね、まあ、そういう意味でその珍しいということで、ここもあの確か大阪府の、ね、天然記念物に、
あそうなんですか、
なってたと思います。
そうですか。これは、南側のコースの方なんですね、
まあ、あのね南側のコース、うん、そのあの降りていかなくてもその、はい、山頂から近いところで見れますんでね、あの車で行ってもですねちょっとあの30分ぐらい散歩していただければ、はい、あの見ることができますんで、
あ、まあ、でもねせっかくですから、ね、このコース選ん で,
そ, うです、ね、
それもまた見てみるのも一つですよね。ただ単に、ね、こう山登って降りてじゃなくてこういった木の植生なんかも本当にしっかり勉強していくと楽しめますよね。
そうですね、僕は3回目ぐらいなんですけどね、妙見山、そのブナの話って知らなかったんですよ、
はい、
で話をするかもしれないなっていう前提でいくとやっぱり注意してみますね。やっぱりね。
そうですか、よかったです。
もうおかげさまでこの番組の紅葉です、はい、
そうですか。でもなかなかね珍しいお話ですので、私ももし行くことがあったらちょっとここはしっかりと見て、
ね、ブナ林は必見ポイントですね。
必見ポイントです。わかりました。本当でも見どころが歌垣山も妙見山もたくさんあって
そうですね、そんなに時間がかかるわけじゃないんで、はい、できたら通しでですね、逆コースでもいいんですよ、はい、先に妙見山登って
歌垣山
に行ってもいいし、うんうん、昔ね10年ぐらい前行った時はその逆コース行ったんですけどね、全然その時のことを覚えてなかった
って あ, 、まあ、あるあるですね。だいたい時間としてはどれぐらいかかりましたか。13キロとおっしゃってましたけど、
僕の足で4時間半ですけど、はい、コースタイムではだいたい5時間ぐらいですね。
休憩を抜いて5時間ぐらいということですね、はい、
で累積の上りを後で山アップの記録見たら、はい、累積の上りが870m、うん、で下りが919m、
はい、そこそこありますね。
そうですね、
うん、
ちょだから初級者向きというよりはちょっと長めかな、うん、だから初級者の方は歌垣山から途中でね、はい、降りればいいんですよ。妙見山に行かずに、
はい、
妙見山の奥の院っていうのがありますんでね、ちょうど、はいはい、このコースの真ん中辺に、で奥の院まで降りてきて、はい、でそこからバス停また歩けますんでね、
うんうんうん、まあ、2回に分けて行くというのも、
短縮すると、はい、楽なコースになります。
なるほど、ありました。でもそれでもまた奥の院もね、それもまた一つの見どころだと思います、
ね、そうですね、あまり奥の院行く方は少ないみたいなんでね。
なるほど、分かりました。じゃあちょっと組み合わせながらご自分の体力に合わせて、はい、お出かけいただけたらと思います、はい、ということで今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんに歌垣山から妙見山のハイキングご紹介いただきました。久保田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。